めちゃくちゃドキドキしてる。はい、見ます。どこで見るの？あ、これ一級 PDF 開きます。名古屋会場、どうしよう、街頭なしとかだったら。名古屋、名古屋、あ、わー、受かったー、やったー、やったー、合格です。はい、土壌井って呼んでください。はい、土壌井のゆうちゃんです。やったー。はい、じゃあ皆さんさようなら。
おいしい野菜と勇気を君に、
あの、
そうそうそうそう、うん、
ね、はい、あれ、これ合格発表の時の
そうそうそう、
スペースでね、ライブやったんですよね。
そうそうそう、うん、僕この時子供が運動会だったんで、運動会見ながらこれ聞いてたんですよ。
あ、見ながら聞いてたんだ。
そうい
やー、もう本当にね、僕何だったっけ、あ、家で見た、結構冷静に見て、あの、落ち着いて見れたんだけど、
うん、
いや本当にもうドキドキだったんですけども、はい、あの、
はい
ね、はい、あ、じゃあちょっと改めまして、皆さん、はい、雪の行形ポッドキャスト小脳ラジオです。今日はですね、久しぶりに、パセリ野郎こと土壌井、両層土壌井の会会長の、長谷さんをお呼びして、久々の土壌井会ということで、どうもこんばんは。
こんばんは。久しぶりにパセリ野郎という言葉を聞きました。両層土壌井の会、長谷川と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今ね、一緒に、僕が、実は僕土壌井、一級合格しまして、なんか小脳ラジオで言いそびれていたというかですね、いろいろこうちょっ
と
言ったような気もするんだけど、なんか嬉しすぎてすごい発表しようと思って、こうなんか溜めてたら、なんか言うタイミングを逃してしまったっていう。
あ、そっか、これスペース聞いてたから、なんか聞いちゃってた気分になってたけど、言ってなかったのかもね。
そう、なんかあんまりはっきり言ってなかったような気がして、この間誰かに来年も受けるんですかって言われて、あれ、いや僕あの合格してますよって言って、っつって、小脳ラジオで全然その話してないですよねって言われて、あ、そういえばしてなかった。そうか、
いや、じゃあ一部リスナーさんの間ではあれだ、あの、ゆうちゃんが
落ちたから
して受かってなかったら、あの、何も言いませんって感じのところで止まってたわけだ。
完全に僕落ちてるというふうに意外とたくさんの人にそう思われてたのかもしれないなと思って。
あ、いやいや、じゃあ今回公式発表なんか1年経ってようやく公式発表
が
行われると。
いや、まあ、SNS ではいろいろ言ってたんですけど、なんとなく、なんだ、合格賞が来たらとか、なんかちょっとちゃんとオフィシャルに本当に合格したっていうのが届いたら言おうとか、いろいろ思ってたら言いそびれてしまいましたが、はい、いや、無事、はい、土壌井を二人でお送りする土壌井会なんですけども、
改めて おめでとうございました。
今更ですけども、ありがとうございます。
約1年経ってからですけど、
4月、
はい、
発表4月でしたっけ、
発表4月か、あ、そうか、発表は4月か、
4月ですよね。だからもう7ヶ月も経ってるんですけども、いやー、なんかまあ、ここのところね、ちょっとこう寒くなってくると、土壌井の勉強してた頃を思い出すなと思って、
シーズンです
ね、もうそろそろやっぱり受験しようと思ってる人たちは、なんか勉強し始める頃じゃないかなと思うんですけども、まあ最近小脳ラジオのコミュニティもたまたまなんですけども、同じ日に2人小脳ディスコード入りたいっていう風なのが連絡が来て、まあ、なんか名前も似てたから、僕同じ人が間違って2回送ったのかなと思ったら別な人ですね。北海道で、農業やってらっしゃる方と、もう一人は確か非農家の人だったと思うんですが、まあやっぱりそろそろね、そういうシーズンですよね。 ということで、
11月、はい、
ちょっと今見ようかな、どんな方か。北海道在住の非農家家庭菜園4年目の方ですね、はい、まだ何も手をつけてませんがこれから頑張ります。小脳ラジオを聞いて土壌を受けたくなり参加させていただきましたということで、結構ね、土壌医受験者にはアンケート欄があったら本当は書いてほしいですよね。何で土壌医を知りましたか。
ああ、そうですね、うん、割といるんで。書いてくれた方も去年いたんですよ、確か
言ってましたね。
しかもあれですよ、小脳ラジオディスコード内に一人いらっしゃる方が書いてくれたという、
は
い、
そうですよ。もう一人はね、神奈川市在住で、の方ですね。あ、ちょっとあんまり詳しく言うとあれなんで、過去も申し込んだところです。なんか今、祖父の、農地を引き継いだけど耕作放棄地となり草ぼうぼうで何かできたらなと始めることにしましたというような方で、いやー嬉しいですね。なんかこうやってね始めてもらって、
うん、そうですね、今年も、はい、新たな方が現れているというありがたいことですね本当に。
でそんな長谷川さんはなんと実はねポッドキャスト始めてるんですよね。
あ、ありがとうございます、振っていただきありがとうございます、
せっかくなんで、ね、紹介してください、
はい、ファーマーズサイエンス土壌医ラジオの時間です。この番組は自分の畑を一番知っているのは自分であると生産者自らが言うために、土壌医の知見を応用しながら農家の科学をテーマにお届けする番組となっておりますという入りでやらせてもらっております。土壌医ラジオを、始めさせていただきました。 まだ2回しか配信してないんだけど
3回目なかなか来ないなと思ってるんだけど、
そう、3回目はちょっといろいろ悩むところがあって今あのやってるところではあるんですけど、
いやもうこれからは ね、
うん、出ますが
ね、そうそう、もうあの小脳ラジオ の土壌医会はもうこれが最後で、あ、もうここから先は土壌医ラジオの方に吸収されていくというか、いやでも
分かんないよ
需要結構需要ありますからね、ぜひ。実はちょっとね、あの問題集的な音声のやつもやってるんですけどね、それはまあちょっと非公開というかコミュニティに入ってる人しか聞けないような感じなんですけども、またそれとはちょっと違った感じで、あっちは完全にねお勉強、耳で勉強用のやつだけども、土壌医ラジオ
ですね、教材っていう感じですのが非公開のやつで1個、うん、1個というかまあちょっと撮ってあるやつがありますね。去年のバージョンですけどね。
ね、去年のが3級ので、まあうん、なんと今は1級の聞くだけでもなんか難しすぎて。大急ぎ
で作ってる。
めちゃくちゃ難しいんだよなあれ。
もうやっぱ難しいっすやっぱり、うん。
もうね、結局2月まではあんなに勉強してたのに、まあ人間やっぱり、ね、忘れますよね。今聞いてるとはてこんなのあったかなみたいな感じの覚えてないなみたいな感じだけど、
やっぱりね忘れちゃうんですよ、
忘れちゃいますね、
考えちゃうと、
なんかたまにパラパラテキスト見るともうみるみる思い出してきて、やっぱちょっとたまには見た方がいいなと思って見てますけども、
うーん、
まあ、耳からね
この問題作るのがねいい機会になるん
で、問題作るってやっぱりすごいです
ね。毎年1回振り返るみたいな。うん。うん、あ、いいです、うん。自分の復習にもなるし。うんうんうん、
いやそうですね。まあなんかでも去年の今頃ぐらいから僕は結構勉強を始めてて、まあだんだん寒くなってくると仕事もないから、割と天気悪い日とかも半日ぐらいずっと勉強してたりしたんですけど、なんか張り合いないですね。終わっちゃうと。
もうそうなりますね。うん、
まあ受かってよかったけど、落ちてもう1年ぐらいちゃんと勉強してもよかったかなみたいなね。受かったからこんなこと言ってますけど、はい。まあ、そんなちょっとね、また土壌医の、土壌医の試験ももうすぐ近づいてきたということで、ちょっと久しぶりに。なんか土壌医のことについていろいろ お話ししましょうということなんですけど、どうですか長谷さん、なんか最近土壌移関係で面白い話とかありますか？
土壌移関係で面白い話、そうですね、
まあ両層の会場もだいぶなんかこう認知されて、うん、年々受験者も増えてきたんじゃないですか？
あ、いや、まだ去年初開催だからね、今年2回目だから。
そうか、なんかもうもっと前からやって、そうそうそう、去年が2年目じゃない去年が初開催ですか？そこ
去年が初、その前に、ま、その前の年に一級合格して翌年に試験官やって、はいはい、で今年2回目っていう感じになりますね。
またその来年の2月も両層会場もやるんですね。
ええー、あ、もう会場も確保してあって、うん、あの土壌移検定公式ホームページにも、あの受験地の方で選択候補の一覧に出てくるようになっております。申し込みは
始まってるんだ。
ええ
ー、まあ、あの関東というか、まあ、千葉の人はね、両層の方が意外とこう近かったりもするし、ぜひ長谷さん会いに両層会場の方も、あのお近くの方はそちらで受験も考えて、であとは、これは言っていいのかな、まあ、なんかこのコミュニティの方に入るとですね、一級受験を考えている方はちょっとレポートのこととかもね、いろいろ、まあ、僕はあんまり相談乗れないですけど、心強いメンバーがたくさんいるんで、これから一級受けるのでレポート不安だなっていう人はね、赤ペン先生いっぱいいますから、ぜひ入りたい人は連絡くださいね、長谷さん。
そうですね、一級はレポートが結構難問なんで、
うん、僕もあれね、
でそう、初見一回もまだ受験したこと、一級を受験したことがないっていう方だと、どんなレポートを出せばいいのかっていうのかっていう、なんていうんですか、事前情報みたいなのがあんまり載ってないかな、
ね、
そう、過去問の最後のページに、最後の方のページに何個か、あの過去の受験者の合格レポートが載ってる程度だけど、数が少ないんで、
数少ないですよね意外と、
そう、な、何を参考にしようかっていうのがちょっと分かりづらいかなっていう気がするんで、
なんか、
まあ、その辺一応協力できたらなっていう感じですね。
でも本気で、まあ、なんていうのかな、こう実験的なもののレポートの場合は今からやってももう間に合わないですもんね。
今から実験的なものをやる、
まあ、なんかラボ的な実験とかじゃないとね。だから、まあ、なんかこの間誰かにね、これから僕一級受けようと思ってるっていう人がいて、レポートどうなの書いてるんですかって言ったら、これからっていうから、あ、かなり厳しいと思いますよって話して、やっぱりピンとこないですよね。
うん、
結構1年がかりじゃないですか、本当にね。そういう補助での、
なんか、そうそう、実際に補助で何かを栽培して、こう成果を得るっていうやり方だと、あのやっぱ年間、まあ、その作物にもよりけりではあるけども、かなり1年近くは見といた方がいいって感じですよね。
まあ、僕の場合は、僕ね、秋作でやろうと思って、実は堆肥の量とか種類によっての、 この生育の違いみたいなので実験やってたんだけど、全然うまくいかなくて、あ、これはダメだと。で、
ありましたね
どちらかというと、その土壌に対する知識の普及みたいなのをテーマにしてもいいということだったんで、まあ、今まで堆肥の学校をやったり、こうフィリピンで指導したりとか、そういうのをレポートにして出して、まあ、最初ね、だいぶ長谷さんにもこういう視点のこと書かないとみたいな、いろいろこう言われて直してそうそうそう、他にもね、ちょっと強力な赤ペン先生がいっぱいいるんで、その人たちに見ていただいて、もうめちゃブラッシュアップして、なんとか。でも僕も B 判定でしたね。
おお、いやでも合格すりゃなんだ
っていいよ。あれ A 判定の人のレポートと僕今まで2人かなしか見たことないけど、これはなかなか A 判定取れないなっていう難しいですよね。あれ
A 判定はね、まあ、僕も1人見ましたけど、いやもうすごいな、
いやもう、
これは A かみたいな、
普及上レベルの人じゃないと書けないっていうかさ、
なかなかね、うん、そんな感じですよね。かなりきっちりコントロールを効かして、
そうそうそう、
正確にやってあるみたいな感じですね。でかつ それが地域のところに広まってる技術になってるっていう、うん、
あ、
まあ、文句のつけようがないレポート。
いや本当文句のつけようないいや、うん、B で全然いいと思いますけど、
うん、
いやーなんか A とかすごいなってい
う、うん、なかなか農家は多分 A は
取れないですよね。まあ正直、
うん、実験系だとどうしても営農活動と並行して作んなきゃいけないんで、詳細にコントロールで効かせるっていうのがそもそも難しいん で、どうしてもねちょっとぬるい部分は出てくるかなとは思うんですけど、それなりにテーマを持ってそのテーマに沿った部分が、
うん、
対象区と比べてちゃんと優位差が出てるみたいな感じで、
うんうんうん、
っていうのが一つ、うん、あれですかね、まあ、より本当に厳密に見ていったら別の要因が絡んでたりするっていうのはあるやもしれないけどもっていう、うん、まあまあ、一応そこの境界のところもそういうところは生産現場でやってる限界部分は、うん、許容範囲みたいな感じで取ってくれてるんで、
うん、まあでも結構時間もなんていうのかな、まあ、手間もね、うん、まあ、長谷田の場合だと力比のテストだったけど、わざわざ、ね、2つの処理設けるだけでも面倒ですからね。うん、あ、リビングマルチか、うん、
そうそうそうそう、
ネギ自体やんないですからね、
半年ぐらいやらなきゃいけないし、でそこでリビングマルチも合わせてコントロールありなし区画みたいな感じ であと終了
を取って、みんなようやりますわ。はい、まあ、そんなね、ちょっとレポートの相談も実はちょっと乗りますよっていうような、はい、小脳ラジオディスコードコミュニティやってますので、一級受験をする方はですね、ぜひ不安な方は入ってください。DM もらえればアドレスを送りますので、はい。で、今日はなんかこうちょっとそのコミュニティにいる人たちにですね、まあ、なんか土壌を受けてこんな発見があったとか、これが面白かったみたいなのをちょっと今日聞いてきたんで、まあ、昨日聞いたんですけど、いくつか、教えてもらえたので、そういうのをちょっと紹介して、なんか土壌医受験にこうモチベーションを上げてもらおうかなと思って、聞いたんですけども、ちょっとそれをじゃあ紹介していきたいと思います。ただなんかちょっともうすでに難しいのがいくつかあって、あ、そうだっけみたいな感じなんだけどじゃあまず最初にですね、あ、これはね、両層土壌医の会の方の、コミュニティの方にも僕投げて、そちらでもらったんですけども、ポッドキャスト番組、飯が良ければ全てよしでしたっけ、まあ、飯よしですね、飯よしの石倉さん、石倉さん、あれ、橋さんは面識あるというか、
うん、
あ、なんか穴掘りやってましたよね。
あ、あります、
どちらかの
ところ。そうそうそう、飯倉さんのところが
飯倉さん
やってる、飯倉さんじゃない、石倉さん
混ざっちゃった
。石倉さんのところで、混ざっちゃった。石倉さんのところでやってる補助に断面調査をやりに、お邪魔させていただいたことがございます。
あ、そうなんですね。
黒木土、うん、黒木土補助を掘ってきました、その時は。
うんうんうん、あ、そうですよね。黒木ってこれにも書いてましたね、なんかどっか。ちょっとじゃあ、読みますと、数字がしっかり出ているのにそのエビデンスは特定の研究でどの地域でも同じとは限らないというものを教科書にこうやって載せるんだと感心していましたと、2級の教科書の P58 って、まあ、ちょっとだいぶピンポイントで58ページ、僕今開こう、58ページ、堆肥せよと肥料の削減あたりは自分の補助でもかなり参考にしようと思ってよく読んでいました、でも牛糞堆肥を使用してレタスを栽培した研究結果の一例に過ぎないんですよねと、 これはつまりどういうことですか。僕ちょっとこれよくわからなかったんだけど、教科書に書いてあることがそのままどこでも再現があるわけじゃないっていうことかな。
あ、
まあ、うん、それはそうだよね。
そういうことかな、うんうん、ま、テキストに書いてあるのはこの特定の条件下でこういう成果が うん、ある程度再現、この条件下ではある程度再現性がありますよっていうようなことが、
ああそういうことだ、
その試験環境下ではみたいな感じで、なので実際現場でやるとやっぱり試験環境とは違ったりするから、優位さっていうか思ったほどの優位さが出なかったりとか、逆にまた違った反応が出たりとかっていうのもあったりするとは思うの
で、ね、まあ、
参考ですよね、うん、このルールではこういうことが起きるんだっていうところが把握できてれば、それをもとに自分の補助で、うんうん、じゃあ実際どう出るかなっていうのを比べたりとかしていろいろ判断するっていうことの材料になるとは思うんですけどね、うん、
なんかこう知識の軸みたいなもんですもんね結局、
うん、
やっぱ土とか環境とかいろんなことに左右されるから、まあこううん、全く同じじゃないけども牛糞、まあ、堆肥を入れたことの効果みたいなそこら辺はあると、うん、であと、会社で農業をやっているのでこうやって考えたら、化成肥料使わなくていいですよなどを説明する根拠としても土壌医の知識必要だなと思っていますと、うん、まあ、本当そうですよね、
うん、雰囲気でね言わなくていいっていうの
やっぱり
この、そうそう、堆肥をやると非効率、その年に期待できる非効率っていうのは大体これぐらいあるんで、その分を削減したりとかはできるかなっていう見方はありますみたいな、うん、でただどのくらい発現するかはその畑によって違うので、ちょっと一回どっかで様子は見ないといけないよねっていう部分も、うんうん、含みつつですけどね、うん、
やっぱりね土壌医が言うのとはやっぱりちゃんとやってちゃんと勉強してると、ね、説得力ありますよね、
うん、雰囲気で、ね、ね、こう数字も引き合いに出せたりするから、
うん、
なんかちゃんと、あ、なんかちゃんとなんかあるんだなみたいなことは言えるかなと思うんですけど、
うん、うん、確かに、では続きまして、これお名前読んでいいのかな、お名前読むとちょっとまずいから、
あ、お名前はねこの方避けた方がいいですね、はい、
H さんH さん、
はい、H さんいきましょう、はい、
昨年2級を受けました、普及員の方なんですね、生産者ではないと。
そうなのでちょっとお名前は控えた方がいいかなっていう感じでした、うでね、は
い、ね、いっぱい書いてくれてるんですけども、まず一つ目が堆肥はリンカリの非効率が高いこととありますね、
うん、
これは何、窒素は地力として蓄えられるけどリンカリはそのまま効くということ、
まあ、一応その窒素の、あ、ごめんなさい、ちゃんとした数字100ちょっとずれて覚えてるかもしれないですけど、窒素がなんだっけ、最初の年堆肥の素材とかにもよりますけど3割程度ぐらい、あ、そうそう、
牛糞だと3割ぐらいですよね、
そうそうそう、で一応カリとかリンが一応8割ぐらい出てくるっていう風な、
そうだそうだ、
扱いにはなって、
確か、まあ、8割ぐらい、リンカリに
関してはね固定とかもあるから、うんうん、丸々8割出るってわけでもないとは思うけども、
確かにそうですね、非効率の違いがあると、うん、そうだな、うん、これは僕も土壌の勉強で聞いたな。で次に、CEC が低い補助は施肥料を入れられないので作土層を深くして根域を広げると良いこと、うん、これはちょっとね、土壌やってない人にはなんかピンとこないかもしれないですよね。
あ、そうですね、
そうだ、
この CEC っていうのはね、うん、養分を蓄えておける力、まあ、よく畑の胃袋的な感じ で、ね、例えられたりするんですけど、うん、それが低いっていうのがそのあんまり養分を蓄えていられないっていうような場所なんで、そこに無理やりこうドカンって入れちゃうと、まあ、言葉は汚いですけど吐いてるみたいな吐砂物を
吐いてる
してるみたいな、
あ、じゃあ
そうそう、
下痢してるぐらいの感じが、
そう、そんな感じ、
仮想に流れていっちゃうっていうね、うん、
そうそうそう、なっちゃうので、あんまりたくさんは入れられないということなので、その代わりに作土層を深くしてあげて根域を広げて物理的に養分を持ってこれる範囲を広げて 上げるっていう策の方がいいんじゃないかなっていう感じですね。
サブソイラーとかですね、
CC が低い場所に立てる、うん、あ、そうそうそうですね、
交番層を破壊するとかで広域を広げる必要があると、
うん、
じゃあ次にですね、まあ、イチゴが高 EC に弱いことと、これは、うん、これはね僕知ってたな、 EC 高いと根毛が発達しなくなるというか、まあ、あれなんですよね、
うん、
アルカリに弱いんですよね確か、イチゴって、
うん、
弱酸性というか割と酸性にした方が良くて、まあ、EC 高いとアルカリ性になりますもんね、これはね、
うん、
これも土壌のあれだったかな、2級のあれになったのかな、
うん、あとイチゴカルシウム、あのチップガンとか起こるんで、EC が高いとあのカルシウム欠乏的なことが起きやすくなっちゃうんで、
なるほど、それもあるのか、
それもあるんじゃないかなと思う、うん、ただイチゴ作ったことがないからあの学術なんていうか、その知識的なぐらいでしかわからないんですけど、実際作ってないから多分でもそういう場面はあるんじゃないかな、イチゴのチップ版って話はよく、
そうですね、耳にはするんで、よく聞きますね、
うん、
次に、アンモニア体窒素はカルシウムの吸収阻害作用が大きいこと、いやこれは、
うん、
見て思い出した、そういえばそうだった、
うん、マグネシウムもこれそうなんですよね、
そう、あ、そうですね、拮抗作用があるんですよね、うん、だからマグネシウムとカルシウムとかなんかこう同じミネラル同士の拮抗があるのはなんか分かってたけど、うん、アンモニア体窒素もね、
うん、
阻害するんですよ、
うんうん、なので土壌消毒とかを行った時に、うん、あの土壌消毒を行うと硝酸、あのアンモニア体質を硝酸にする、そうそう、あの辺があの一時的に動かなくなっちゃうので、アンモニア体質が溜まっちゃうタイミングがあって、あのそういう時とかあのこういうことが起こるんじゃないかな、
起きちゃう、うん、なるほど、
こともある、場合によってはあるんじゃないかなという、う
ん、次にこれ長谷さん特に、ね、pH 上げたくないけど石灰は補給したい場合に使える資材があること、
うんうん、
これが
硫酸カルシウム、
硫酸カルシウムですね、僕ここら辺全然分かってなかったから、うん、っていうかまあ有機だから、
有機系は多分知らないっすね使うことが、そうそう、使うことがないから、うん、
あでも
目にする、
なるほどと思
って、
こうやって使えばいいのかっていうね、
うん、
これ硫酸カルシウム使うと逆に pH 下がるんですか、
あの一応中性な感じで下がらないとは言われてるんで、あ、うん、下がらないとは言われてるんですけど、あの硫酸イオンがどうしてもやっぱあるんで、うん、あの長期ずっと連用してたらやっぱ下がっていく方向に行くんじゃないかなっていう気はします、うん、
なるほど、便利な資材ですね、そうなると、
うん、まあ、痒いところに手が届く感じなのかな、溶けやすいカルシウムなんで、あの石灰は大体あの溶けにくいものがほとんど多いかな、炭酸カルシウムだったりクド石灰だったりとか、
あ、そうそう、
割と溶けにくいタイプが多い中、こいつは比較的溶ける硫酸カルシウムっていう感じなので、
なるほど、
割比較的速効性もあるっていう、
じゃあカルシウム資材上げようと思った時も、うん、なんか値段で決めるんじゃなくて、ちゃんとこの pH 見て石灰 の、うん、あの少なければこういう選択とかね、そこら辺やっぱいろいろ選択する理由がちゃんと分かるっていう感じですね、うん、
そうですね、ただ硫酸カルシウムそこそこ高いです、
あ、なるほど、まあ値段は大事、
クド石灰とかのはよっぽろ安い、お、
そうなんだ、
から、あの、そう、日頃はそういう普通の安い方の、うん、あの溶けにくいのを上手に溶けるように使うっていう風にしておいて、うん、そのイチゴのチップバンのようなその特定の時期、その高温だったりと か、 なんかちょっと特定の時期に出やすいものが出そう、
うん、
あ、カルシウム欠乏とかが出そうなシーズンとかであれば、あの、まあ、選択肢の一つという形で入れるのもありなのかな、うん、他にもね、カルシウム溶かせる方法とか効かせる方法っていっぱい、あの、うん、小技はいっぱいあるんですけど、まあ、今資材の方の話っていう意味ではそういうのも場合によっては選択肢の一つっていう感じですね、うん、
そしてもう一つが、まあ、緑肥の存在と、まあ、これは存在自体ということでしょうけど、うん、まあ、緑肥、
うん、
今すごくね、いろいろ注目されてるし、
うん、
僕らには 和田さんというね緑肥のアイドルがいるんでもう何回話を聞いたことかって感じだけど、でまあ、緑肥は
地域によってはあまり利用がなかったりとかするんで、まあ、僕千葉県は結構利用が多い方なので、まあ、かなり身近な存在ではあるんですけど、あまり利用がない地域だとそんなにどないなんっていう感じにやっぱなったりはするのかもしれない
です、ね、ここら辺だ、まあ、僕の地域があんまり基本的に稲作地帯なんでっていうのもあるんだけど、全然見る機会もないし、年ね、で僕は水はけが悪くて、というか、まあ、田んぼから転換するところでやったんですよ初めて、あ前に、なんだっけ、交番をあの破壊するやつ、あの豆から、セスバニア、セスバニアやったことあったんですけど、今回ちょっと有機物入れたいなと思ってソルゴを撒いたんですけど、まあ、見事にね、はい、あの発芽時期の耐水してしまいました、全く、全くっていうか、まあ、2、3割しか芽が出ないっていう。
お
大失敗ですね。種代がもったいないっていうね、本当にもう分かってたのにね、和田さんあんなに言ってたのに排水対策をあんまりちゃんとしなかったってい
う。そうですね、
はい、まあ、そんなんでね、H さんはですね、基礎知識を学ぶ上で土壌検定はかなり勉強になりました。そしてこのコミュニティ、まあ、両層土壌の会のコミュニティの方も、まあ、よくこの H さんいろんな質問されてるんですけど、バシバシ返ってきますからね、めちゃくちゃ面白い
ね。よく返ってくるね、なんか俺それ知らないよみたいなことが結構返ってくる
本当に1聞くと100ぐらい返ってくるから消化しきれないぐらい返ってくるんですけど、まあありがたいですよね、なかなかそういうの人周りにいない時はね、すごく助か
る。
で、次にですね、豊島さんは前うちにも出てくれたから、いいと思いますが、豊島さんですね、香川でしたっけ、
香川県ですね、
ブロッコリー農家をメインでやってる、なんかちょっと面白い人なんですけど、
よろず屋さんですね、
今でもですけどという、注意、括弧書きがあり、科学が苦手で ECCEC 塩基飽和度あたりの話がちんぷんかんぷんだったのが、2級の勉強しているときにようやくなんとなく分かるようになったのが、とりあえず今思い出した中で一番役に立ったというか嬉しかったです、嬉しかったですというのがいいですね分かる、確かに、まあ、ここら辺 ね、なんか、相変わらずなんかちゃんとあの計算が僕もできないですけども、やっぱなんかこう大きい小さいとかでこうどういう意味があるのかみたいなのがね、わかりますね。土壌分析の結果にも必ず入ってますしね、これ。なるほど。はい。じゃあですね、ちょっと小脳ラジオの方のコミュニティにもいろいろ来ていまして、ですね。まあこれはいいのかな、早瀬さん大丈夫だと思う、はい、土壌良かったこと、耕作放棄地、再開墾にあたり土壌が、リン酸吸収すること、溶リンはアルカリ性になること、堆肥は窒素が地耕性で出てくることと、まあ、この3つが非常に良かったと、関東の黒木土でカリウムが溶脱しているところで弱酸性を好むサツマイモを作ろうとしている中、きっちり養分を補ってやる参考になりました。自作堆肥も適正散布量があることを身をもって知り、得た知識で理論的に学べました。形の良いサツマイモを下にふかふか土作りをしたく、堆肥を過剰に撒いて窒素過剰をやってしまいました。行為が先で反省が後のパターンということで、はい、この辺はね、さつまいもこれ多分堆肥入れすぎてつるぼけしたというか、
とかなってたのかな、
なってたのかな、まあ、堆肥もねやっぱり入れすぎるとね、いくら地耕性とはいえやっぱり効きすぎちゃいますからね、
多 あと黒木なんで、もともと地力はまあ、工作されてる場所の黒木であればもうそこそこ地力あるはずなんで。
なるほど、そうか、
うん、で余計に効いちゃうかなっていう感じは出てきそうですよね。うん、
結構
入れすぎちゃった場合ね、うん、
まあ収量ある程度取るんだったら入れなきゃだろうけど、
うん、
奥のところなんかはもう残費だけでいくぐらいな感じなんですよね、さつまいも作るときは、
うん、
じゃないと本当に最初の年だったかな、結構つるぼけしちゃって、残費もありすぎてつるぼけしたりとかもしてたから。
芋、うん、あれですもんね、一応窒素固定できますからね。
ああ、そうなんでしたっけ、
うん、確か、うん、なんか、うん、確かあったと思ったな。の痩せ地でできるプラス、窒素固定もあるから、
ね、
あんまり大きく養分入れすぎると逆につるぼけになっちゃったりとかする、うん、しやすいみたいな。
でこれ熔輪はアリカレ性になること、これ何でしたっけ、
うん、
こんなのあったな。
熔輪っていう、うん、肥料ありますね。
陽性リン酸、
リン酸とね、はい、うん、陽性リン皮、うんうん、そうそうそうそう、リン酸と石灰と、うんうん、あれ何だったっけな、
ケイ素も入ってる、
ケイ酸も入ってる、うん、あとマグネシウムも入ってる。あ、塩素はちょっとどうだったか違うかもしれないけど、この辺かな、リン酸、ケイ酸、カルシウム、マグネシウムあたりが、
ね、
保証性表で含まれているメインなラインナップだった記憶がある。で、こいつ、あれなんですよ、土壌、リン酸が土壌で固定されにくいっていう性質があるので、
そうそうそうそう、思い出した。
うん、
そうだ、そういうのだった。全然、
そうそうそう、
やっぱ使わないからさ。わかんないんだけど。
まあ、有機界隈では使わないからね。
いや、でもね、なんか、いや、さすが便利なものがあるなと思ったのは覚えてる。熔輪ね、
うん、そうそう、ただこいつはあんまり溶けにくいリン酸、固定されにくい代わりに溶けにくいリン酸なんで、
うんうんうん、
で作物とか植物は生育初期に割とリン酸を要求されしがちな人たちなんで、
はいはいはいはい、
元肥で、まあ、元肥で入れるのもいいんですけど、元肥で熔輪だけだと初期のリン酸吸収があんまり良くなくて、
供養性ってことですね、
いまいちっていうパターンもある。そうそうそうそう、供養性だったり
根っこからの酸で溶けて効いてくるとと
か、うん、そんな、
ね、あったあった。
逆のパターンでカリン酸石灰っていうのがあって、
ありましたよ、僕も今
こいつはすぐ溶ける
テキスト見てます。確かに、
可溶性リン酸石灰がリン酸とさっきの硫酸カルシウムとリン酸が合わさってる形になってるんで、
うんうんうんうん、
こいつは溶質が早い、ただ固定も早いっていう感じなので、うん、場所によっては黒木でも、それでも黒木すぐ吸着されちゃうんですけど、それでも一定量は入ってる方が初期生育はいいっていうのが確かテキストに書いてあったですね。
そうか、
何級のやつか忘れちゃったけど、うん、2級か結局1級かどっちかに書いてあったかな。
黒木なんかだとアルミがいっぱい出てきちゃうから、それをリンとこうくっつけて、まあ、アルミによる害を減らそうっていうのもあるわけですもんね、うん、
そうそう、当時一番最初の頃はね、そういう感じで、アルミニウムが、作物とか植物の根にちょっとあまり良くないことを起こしちゃって、土はふかふかなくせにあんまり育たないみたいな状況があったのを、じゃあリン酸とアルミニウムをくっつけて無毒化させてやればいいやっていうことで、力技でリン酸をいっぱいドーンと入れて、アルミの無毒化をある程度しながら作物も使えるリン酸を入れるっていうスタイルを取ることで、化学性もある程度使える畑になった。でも物理性はもともと良かったので、収量が出るような畑になったっていう感じですね。
いや、まあ、でもその後は逆になんかこう、
うん、
入れるのが癖のようになってしまって、ずっと入れることによるリン酸過剰みたいなのもね、
そうそう、
あると。
これが結構あれなんですよ、僕の近所ではないですけど、僕のお仲間の生産者のお母さんがまさにこれだったんですけど、うちの畑は黒木土の畑なんですけど、うちの畑はその肥料をいっぱい入れないとできないんだっていうのを自分の親の世代から言われてるんだっていう風になってて、で、そのお母様のお父様その辺の代から、その代の時は多分、 やった方が良かった時代だったんですけど、お母さんの代になってから多分その転換期ぐらいだったと思うんですよね。もうその段階ぐらいだったらそんなに入れなくても調整しても良い段階だったかもしれないんだけど、お母さんは お父様のあのお言いつけをお守りになってずっと入れ続けてで、その息子の世代になって同情診断かけたらリン酸めちゃくちゃいっぱいあるっていう畑の出来上がりっていうね、僕もその畑見てますけども今。
いやだからやっぱりね、こう土壌医の勉強したりするとそこら辺が、まあ、土壌分析の結果も読めて、あもうリン酸入れなくてもいいんだみたいな、分かるようになりますよね。そ
う
そうそう、
うん、まあ、全く入れないっていうのも、微妙なんですよね。そのリン酸固定割とされてる方なんで、あの生育初期段階ぐらいは何か入れてもいいかもしれない。ただ中期後期はあのもう入れないで、今土の中にあるリン酸を溶かす方向の管理とかを意識していく方がいいんじゃないかなとは思ってる、個人的に、
いやいいですね、学びがありますね。
面白いですよね。
で、今ですね、早瀬さんは、まあ、そこら辺のことを踏まえて、今期収穫途中ですが、良い形のさつまいもは取れている圃場とそうでないのがあり、狙って取れるようにするにはまだまだ勉強が必要だと感じておりますと、いうことでね、はい、いいですね。
これで狙ったことがねハマってうまくいくと、やったぜやったぜ感がすごい出るんで、
いや楽しくなりますよね。それすぐ、
そうそう、うまくいった時におこれ当たったかなみたいな感じ。
それ一番の醍醐味かもしれないですね、やっぱり。なんか見えない、
ね、作戦ハマったかなみたいな、
イメージできるようになるっていうのがすごいいいですね。
で当たったからって翌年同じことやったらあれダメだったなっていうことも往々にしてありますのでね、その都度その都度しっかりあの検証しながら見ないとっていう感じかな。1回の成功体験で、あじゃあずっとこれすればいいんだじゃなくて、その都度その都度、ね、あのこの時うまくいった要因はこうだったんだな、じゃあ今年はどうなのかな、あの去年とどこが違うのかなっていうのをもろもろ考えながら、温度とかなんか天気とかあの残費とかもろもろ考えながらっていう感じですね。連勝できたらいいですけど連勝できないんです
よやっぱこの特農家みたいな人たちっていうのはそこら辺がこう、まあ、イメージできるんでしょうね。だから連勝できる、
なんかちょっと分かる部分があるでしょうね。
はい、じゃあ続きまして、まあ、井田さんもいいでしょう言っても、ナスと長ネギのかなのかな、井田さんって。
ナスネギが主な。
ナスネギが、土壌医の勉強で良かったこと、これ意外だったんですけど、一番最初に種をまけば作物はできると思っていたが、土壌に関してとにかく奥が深いのでもっと勉強しないといけないと思うようになったって。結構なんか種まけばできると思っていたってあたりがね、あやっぱ、あの今でこそ井田さんでもう本当に何ですか、1位聞けば100回してくるうちのもう20、30ぐらいをこの井田さんもまたすごく書いてくる方なんですけど、なんかそんな風に
井田さんにもそんな
時期があったんだな意外すぎるな、はい、
いや誰でもそうだよ、まあ、っていう感じですね。
そうですね、
どんなすごい人も最初はこうだったんだなみたいなね。
で言葉の意味がわからないことが多かったが新しい発見もあったと。まあ、これはね、ありますね。やっぱ言葉の意味知らない、なんかピンとこないの結構ありますからね、そこら辺大事。で自分のやり方が良いのか悪いのか判断できなかったが、いろいろなデータを参考することができ自分なりに方向性を見極められるようになったと。これがねやっぱ軸ですね、軸みたいなものをねやっぱ持てるっていうのがいいですよね。で頭の中の栽培の知識が大幅に書き換えられた、自分の知らないことが多く無知であることが分かったってなんかすごい、
これ、ね、
めちゃくちゃ顧みる、
そうそうそうそう、
いいですね。
あ、分かんないことってこんなにいっぱいあるんだなっていうのが分かったっていう
ところ、分からないことが分かってスタートラインに立てるみたいなね、
そうそうそうそう、うん、あ、こんなに俺物知らねえんだなみたいなっていう全然知らないじゃん。
いや本当そうですよね。やっぱ、うん、でも井田さんぐらいのこう年になってもまだそういうのを顧みれるってすごいことだなと思うんですけど。
そうですよね。
もうな、まあ、あの人も確か結構昔からずっと農家だったんじゃないですよね確か。
なんか定年、前職があって定年してからあの農家になってる感じ。
確かあ、そうですよね。いや、だからなんかまあ本とかを多分読まれてて知識はあったけども、やっぱり現場に出たら違ったみたいなことがあったのかな。
うん、
いや、いいですね井田さん。そして、河野さんね、ペーパーズ上位の河野さん、
うん、はいはいはいはいはい、はい、
まあ、暖流構造、これに尽きるところかな、うん、用水分だけでなく呼吸のための空気が必要であり、その両方を保持できること。そうですね、まあ、結局なんか全てはこれなのかなと僕は思いますけど、暖流構造大事ですね、うん、やっぱ堆肥しっかり入れて暖流構造作ると、
うん、
そして、次に土壌 pH 関連と土壌微生物、生態系生物多様性による病害虫抑制共生微生物ですと。まあ、あの
河野さん、もともとあれあのコミュニティ植物医師っていうところの植物医師 の、 あの岩田さん出てましたけど、うんうん、植物医師 の、 あ の、 コミあの町のコミュニティなんですかね、うんうん、ミニ植物医師みたいなところでもともと独学で入ってきたところなので植物スタートなんですよね、うんうん、河野さん。
あ、なるほどね。
そうそうそう、でそこから始めてったらあれなんかなんだ土知らないとダメだみたいなことに思い立って、まあ、なんやかんや土壌のそこにあの当たるっていうところですね、成り行きとしてはね。
で
もでそこの初めてのやつが多分暖流構造って感じ。
うーん、今やなんかベルマン法で、あのベルマン法でしたっけ、
うん、
あの
ベルマン法、うん、
土壌生物をね、
あ、土壌生物、あのそっちはねスルグレン法かな、線虫を取るのがベルマン法、まあ、どっちもやってるけど、
そうだからそういうの好きなんですよねあの人。
そうそう、
土壌生物、
ベルマン法、特にベルマン法に関してはあの河野さんめちゃくちゃワイルドなベルマン法で、あの、うん、普通のベルマン法ってこうなんか 根をなんかこう洗うじゃないですけど、なんか根からこうなんかやったりする細かい感じのやつなんですけど、あの河野さんはすっごいワイルドなんで、その植物自体をドンってこうあのポットからあのはでかい鉢からそれを引き抜いて、それをそのままそのはなんだ株ごとそのままドンってベルマン法をやっちゃうみたいな、すげえワイルドなベルマン法をやってる写真を一回お見せいただいたことがありますけど、
すごい
これもいいのかみたいなっていう、ちょっとびっくりする技を持ってたりしますんで、
面白い、
機会があればあの どこぞで見れればというところでございます。
いやー、小野さん面白いな。まあ、そんな河野さんからだったり、他にはあ、まあ、こんなところかな、まあ、結構ベテランの方からの、ね、いろんなご意見がありましたけども、
うん、
まあ、やっぱりいいですよね、まあ、覚えてるか覚えてないかでいうとちょっとだいぶ忘れてましたけども、この土壌の勉強していろいろと気づきはあったし、まあ、なんか勉強する癖みたいなのもなくつけられたし、よかったなと思います、
うんうん、
けど復習しないとな、なんかもう土壌ですって うん、言えないくなっちゃうから、このままだとどんどん忘れていっちゃう、うん、
使わない、そう、自分の現場で使ってないものに関してはどんどん忘れていっちゃうんですよね、やっぱね。
ですよね、まあ、特に僕は、まあ、堆肥の話はもうしょっちゅうするから、なんかそれなりに分かる、うん、あるんだけど、アップデートもされるんだけど、
うん
うん、なんかねやっぱ肥料のことになると全然なんかピンとこない、
うん、まあ使わないからね、まあ、化石肥料のあたりとか、うん、使う機会がまずないから、まあ、知識上でしか 知らないってなるから、うん、やっぱりでそれで日頃使わないからやっぱそのうち忘れますよねっていう感じにはなるよね、その資材についての話はね。
いやでも
ただ覚えておいてほしいのはその硫酸イオンを含むんだったりとか、その硫黄であれば硫酸とアンモリアで最後硫酸の方であの pH が下がるみたいな、その仕組みだけあの覚えておけば、そういう仕組みの部分はあの他の有機質肥料でもなんか届く、あの当たる理由はあるかなと思うので、何と何が残るで、こっちは作物に残っていて、こっちは土に残るみたいなとかって、そういうその辺の仕組みがね、うん、だけは忘れていないようであれば、有機の方でも適用できるかなというところはあるんでね、
う
ん
う
ん、
そうですね、全然やっぱそこら辺は生きてますね、
うん、
いやちょっともう冬になったら復習しますもう一回読もう、
うん、
過去問っていうかあの長谷さんのあの一級のやつ聞きながら耳で勉強しよう、
やりましょうやりましょう、はい、まあ、あれね問題作る人が一番覚えちゃうんですよ実は
一番勉強になるでしょ
そう
間違いないよ、うん、
そうなんですよ、毎年復習してるみたいな感じに今なってるんで、
うん、じゃああれですね、まあ今まだ間に合う皆さん今から
間に合います、全然間に合います、
うん、今から土壌受けようと思ったらまだ全然間に合いますね、11月、
まだ全然間に合います、
うん、はい、まあなんだかんだやっぱり今ぐらいからみんな始めるし、あのちょっと面倒くさいですけど、うん、土壌医協会のホームページからね、相変わらずあのテキスト買ったりするシステムはなんか面倒くさいんですけど、
うん、ちょっとねここは今後の課題なんだよなとか思いながらもうちょっとこの改善しようよっていう話はねちょこちょこ
ぜひね
掛け合ってる感じではいるんですけど、
ね、クレジットカードでせめて買えるようになってほしいですね、あの送金したスクリーンショットを送るとかそういうあのやり方めんどくさすぎ
る、それめんどくさいなみたいな、
あのハードルでやめちゃう人も多いと思う、うん、
そうあれちょっとしたふるい落としになってんじゃないかなっていうもったいないなと思ってる
これぐらいのハードルを乗り越えるものしか土壌を受けれんっていうんだとしたら機能してるけどちょっともったいないから、
そういうわけではないですけどね、
うん、でいやまあでも本当に問題集もね、テキストもとりあえず僕は最初に3、2と問題集買ったんですけど、3級2級と、
うん、
なんかもう全部買っちゃってもね、どうせいつか1級まで受けるんだったら全部あってもすごいいいかもしれない、うん、まあ、ただ改定されるかもしれないからちょっとね、
うん、3級が一番基礎で、2級がその基礎プラスちょっと少し事例を添えて少し深掘りして、
うんうん、
1級はさらに事例に合わせてまあ、特に化学性の部分が多いんですけどね、
うんうん、
そこら辺をもっと深掘っていくっていう感じの流れになってるので、1級はちょっとした事例集みたいな感じにも使えるかなっていう、
うん、そうですね、
うん、
家庭菜園とかやられてる方は産休が分かるだけで飛躍的に家庭菜園のレベルが上がりますよね、あれ。
うーんと思いますね、僕一個ね家庭菜園で、ね、一個相談されたことが昔あったんですけど、じゃがいもを作りたいっていう方がいて、その方がですね、お店の人に何入れたらいいのっていうのを聞いたら、これ入れたらいいですよって勧められたのが消石灰だったんですよ。
お
これ分かります
なんで、なんで消石灰をなぜ
、うん、だってジャガイモで消石灰、
基本ジャガイモは
お店の人に消石灰を勧められたんですよ、
酸性を好むというか、うん、なぜ、
そう分かんないお店の人がなぜ消石灰、
単純にそれは間違ってたってことその人が
多分間違っ、お店の人が間違ってるんだと思うんだけど、
なんかものすごい深い理由があって勧めてたわけじゃないよね
多分、うん、間違えてるんだと思う、でその家庭菜園の人も、うん、理由は分かんないけどお店の人がこれ勧めたからこれ入れたんだよっていう話をしていて、うん、じゃがいもにそれはあんまりよろしくはないかなと思うんですよねっていうのとかが あったんですね。まあ、pH 低い方がいいっていうのとかね、もろもろありますんで、高めになっちゃうと、消化病とかで安くなっちゃうっていうのがありますんで。
まあ、やっぱ産休やってればね、そんなはずはないと。
うん、
まあ、そこら辺絶対分かりますよ。うん、
そうか。そうですね。うん、
いや、まあ、ちょっとでも、農業に興味のある方はですね、ぜひ土壌院受けてください。僕らもいろいろサポートしますのでできるかな分かんないけど、はい、いろいろちょっと相談乗ったりもできますので、はい、ということで、来年の2月に向けて皆さん土壌院の、勉強頑張りましょう。はい、じゃあ今日は、両層土壌医の会会長の長谷さんと2人で、土壌医トークをお送りしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。